脅迫状。所長は机の引き出しから紙片を取り出して私に示した。紙片は薄い剣と紙を長方形に切ったもので、はがきよりやや大きいかと思われるものだった。それにルンドシュリフトという製図家の使う一種の書体で、次のような文字と記号が書かれていた。大文字 E 小文字 RINNERN スペース、大文字 S 小文字 IE スペース、 SICH スペース、 ZWEIUNDZWANZIGJAHREVOR スペースエクスクラメーションマーク、大文字 W 小文字 ARUM スペース O×A スペース右向き矢印スペース B スペースクエスチョンマーク。ドイツ語ですね、私は言った。22年前を思い出せと書いてありますね。それからワルームというのですが、この記号は、私は首をひねった。とかく人は物事を自分の一番よく知っている知識で解決しようとするものだ。例えば患者が激しい腹痛を訴えたとき、外科医はすぐ盲腸炎だと考え、内科医はすぐ胆石病だと考えるというようなことが言われている。そこで私はこの記号をすぐ血液型ではないかと考えた。かっこ、そしてこれは間違いではなかったのだが、かっこ閉じ。これは血液型のことを言ったのじゃないでしょうか。どういうことですか。つまりワルームですね。ワルーム、O 型と A 型から B 型が生まれるか。何のことです、それは。そういうことですね。O 型と A 型の両親から B 型が生まれるのはなぜかということなんでしょう。それと前の言葉とどういう関係があるんですか。わかりません。ふん。所長は仕方がないというふうにうなずいた。私は聞いた。一体何です、これは。ケヌマ博士の寝室で発見されたんです。へえ。意外だったが、意外というだけで、それ以上の考えは出なかった。それよりも、今まで肝心のことを少しも分からせないで、散々尋問されたことに気がついたのだった。私はもはや猶予ができなかった。ケヌマ博士はどうして死んだんですか？ガスの中毒ですよ。ストーブ管がどうしてか外れたんですね。部屋中にガスが充満していてね、今朝8時頃にようやく発見されたのです。過失ですか、博士の。まあそうでしょうね。部屋のドアが内側から鍵がかかっていましたからね。じゃあ博士が缶を蹴飛ばしでもしたんでしょうか。私が出た時には確かについていましたから。そうです。博士が少なくても一度起きたということは確かですから、鍵をかけるときにですね。8時までも気がつかなかったのはどういうものでしょう。休日ですからね。それに前夜遅かったし、ぐっすり寝ていたんでしょう。説明を聞くと十分あり得ることだ。現に地名の市で、ストーブのガス漏れから死んだ人も一にある。だが私にはケヌマ博士の死がどことなく不合理な点があるような気がするのだった。じゃあ過失と定まったのですか。ええ。所長はじろりと私の顔を眺めて、大体決定しています。しかし相当知名の方ですから念を入れなくてはね。それでわざわざ来てもらったのですが、ご足労ついでに一度現場へ来てくれませんか。現場についてお聞きしたいこともあるし、それに君は方位の方が詳しいから、何か有益な忠告がしてもらえるかもしれない。忠告なんてできる気遣いはありませんけれども、喜んでお供しますよ。私たちはすぐ自動車を買って、ケヌマ博士邸へ行った。 もう10時を少し過ぎていて、曇りがちな空から薄日が差していたが、外は依然として寒く、街路にまかれた水はまだカンカンに凍っていた。手前に見張りをしていた制服巡査は寒そうに肩をすぼめていたが、所長を見ると急に直立してうやうやしく敬礼した。寝室は死骸もそのまま、少しも手がつけてないで保たれていた。昨夜あんなに元気だった博士はもうすっかり血の気を失って、半眼を見開き口をゆがめて布団から上半身を表しながら硬直してこと切れていた。私はちょっと不審を起こした。死体の硬直の様子から見ると、少なくとも死後10時間は経過しているように思われる。そうすると博士の死は夜半の12時後になり、私たちが部屋を出てから1時間半後には絶命したことになる。仮に私たちが部屋を出た直後、博士が起きてドアの鍵をかけ、その時に誤ってストーブの缶を抜いたとしても、絶命までにはガスの漏洩は1時間半である。わずかに1時間半の漏洩で健康体が完全に死ぬものだろうか。私は部屋を見回した。部屋は12畳くらいの広さで、天井もかなり高い。今はすっかり窓が開け放たれているけれども、仮にすっかり閉められたとしても、天井の隅には金網を張った通風口が2箇所も開けてある。私にはガスがどれくらいの毒性のあるものか正確な知識はないが、この部屋にこのガス管から1時間半噴出したとして、あるいは知覚を失うとか、半死の状態にあるとか、下肢の状態になるとかいうことはあり得るかもしれないが、その時間内に絶命するということはどうかと思われるのだ。私がキョロキョロ室内を見回したので、所長はすぐに聞いた。昨夜と何か変わったところがありますか？いいえ、と答えたが、所長の言葉に刺激されて、ふと昨夜興味を持った雑誌のことを思い出して、机の上を見ると、私は確かにちゃんと揃えておいたのに、少し乱雑になっているようである。夜中に博士が触ったのだろうか、と思いながら、そばに寄って一番上の雑誌を取り上げてちょっとページを食ってみたが、私は思わずあっと声を出すところだった。しかしかろうじてこらえてそっと所長の方を盗み見たが、幸いに床の上にしゃがんでしきりに何か調べているところだったので少しも気づかれないようだった。何が私をそんなに驚かしたのか。私は昨夜ここへケヌマ博士を送って、ふと机の上の雑誌を見て興味を持ったのは、それがかねて私がというよりは笠上博士のために熱心に探し求めていた雑誌だったからである。それは 1、2年前にドイツで発刊された医学雑誌であるが、その中には法医学上貴重な参考になるべき特殊な医師体の写真版が載っていたのだった。この雑誌は日本に来ているのはごく少数であるばかりでなく、ドイツ本国でも発行部数が少ないので、どうしても手に入らなかったものだった。昨夜ふとこの雑誌を見つけた時に、ケヌマ博士は笠上博士がこれを欲しがっていることを知っているはずだし、ケヌマ博士にとっては専門違いのものでさして惜しくもないものだから、快く進呈すればいいのに、持っていながら黙って隠している意地悪さにちょっと義憤を感じたのだったが、今開いてみるとどうだろう、その写真版だけが引きちぎってあるのだ。しかもそれが非常に急いだものらしく、写真の隅の一部が残っているほど乱暴に引きちぎってあるのだ。ケヌマ博士が引きちぎったのだろうか。博士は寝台の上で半眠の状態にいて、私がこの雑誌を見たことを知って、私が部屋を出るとすぐに起き上がって急いで引きちぎったのだろうか。博士はそれほどのことをしかねない人である。しかしながらそれをそんなに急いでしなければならないだろうか。私が再び部屋に帰ってきてそれを持っていくことを恐れたのだろうか。それなら写真版だけ引きちぎらなくても防ぐことはできるではないか。 まさか私が夜中にそっと盗みに来ると思ったわけでもないだろう。なんとも合点のいかないことである。私はできるなら机の引き出しその他を探して引きちぎった写真版の行方を尋ねたいと思ったが、そんな自由は許されるはずがなかった。私は雑誌をそっと元のところに置いた。所長の方を見るとまだ床の上にしゃがんで何かしている。私は静かにそばに寄って覗き込んだ。所長はしきりに床の上の厚い絨毯をさすっていた。見ると厚ぼったい絨毯が直径一寸ばかりの円形にすっかり色が変わっているのだ。そして手でこするとまるで焼け焦げのようにボロボロになるのだった。と言って普通の焼け焦げでないことは一見してわかるのだ。所長は私がそばに寄ったためか、口の中でブツブツ何かつぶやきながら急に立ち上がった。そうして手を洗うために部屋の隅のウォッシュスタンドに歩み寄って水道の栓をひねったが、水は少しも出てこなかった。所長は舌打ちをした。ちょ、損じているのか。するとドアの外にいたバーヤがその声を聞きつけたと見えて、今朝の寒さで凍ったのでございましょう、と言った。所長はそれには返事をせず、手を洗うのを諦めて部屋の中央へ戻ってきた。その時に一人の刑事が何か発見をしたらしく、西洋封筒用のものをつかみながら急ぎ足で部屋に入ってきた。所長、これが書斎の机の引き出しの中にありました。所長は封筒用のものを受け取って、中から四角い紙片を取り出したが、またドイツ語か、と言って私の方を向いて、君、もう一度読んでください。それは先刻見せられたものと全く同じ資質の同じ大きさのもので、やはりルンドシュリフトで書かれていた。私は読んでいくうちにさっと顔色を変えた。なんとその紙片にはドイツ語でこう書いてあるではないか。1922年4月24日を思い出せ。ああ、そうしてこれはなんと私の生年月日なのだ。と、どうしたんだ、君。私のただならない様子を見て所長は詰問するように叫んだ。1922年4月24日を思い出せと書いてあるのです。それは私の生まれた日なんです。ふむ。所長は疑わしそうに私を見つめながら、その他に何も書いてないか？ええ。私は先刻警察署で同じような紙片を見せられた時には少しも見当がつかなかったが、今ははっきりと分かった。この紙片は何者かがケヌム博士に送った脅迫状なのだ。その紙片には単に22年前を思い出せと書かれていたが、後の紙片にはちゃんと年月日が書かれている。しかもそれが私の生年月日なのだ。前の紙片に書き加えられていた血液型のような記号は何を意味するのか。もし私のことを暗示するのなら、O×B 右向き矢印 A でなければならないのだ。なぜなら私は O 型の母と B 型の父から生まれた A 型なんだから。私は何が何だかわからなくなってきた。しかし、たった一つ、ケヌマ博士の変死事件の渦中に、私が引きずり込まれようとしていることは確かなのだ。